おはようございます。よくいらっしゃいました。春が来たなという感じでね、今日はなんかやっぱり礼拝の雰囲気も明るいですね。寒い時は皆さんなんかこんななってますからね、どうやって今日はたまろうかみたいな感じで見ますけども、今日は皆さん、なんとなくのんびりした感じで、こういう時はちょっとね睡魔がいますから、春眠暁を覚えて、まあ、眠くなったら眠っていただいて結構です。金曜日の午後ですね、なんかちょっと寒気がしまして、なんかちょっと関節が痛いな。僕は大体熱が出る前にちょっと関節が痛くなるんですね。だからこりゃ関節痛いし、あれなんか風邪でもひいたかなと思って、それでも晩にお好み焼きを食べて、広島人はお好み焼き食べると元気になりますからね、これでやっつけられるかなと思ったら、夜中に、やっぱり熱が出てきたんだと思うんですね。もう1時間おきに目が覚めて、なんかこう体がこうでホテルしかあちこち痛いし、それでまあそれでもなんとか、昨日土曜日ハンドベルが安浦で演奏するっていうんで、まあ、それちょっと車の運転して連れていかなきゃいけないし、でもこう、ね、その夢っていうかその熱にうだされる中でですね、これはインフルエンザかもしれんなと思って、そしたら行かれんなとか、まあそれでも一応黙って行って安浦行って病院行こうかなとか、いろいろ考えて、朝を迎えまして、6時前だったと思いますけど、体温計を出してきてね、測ったんですよ。そしたら6度9分だったんですよね。ああこれはまあ下がっとるわと、大丈夫じゃないかなと思って、行ったんです。はい、でまあ何事もなく、でも昨日は午後からは、もうどうもないし、結局熱は下がったんですね。何だったのかなと思うんですけど、さっき脇村さんに知恵熱じゃないかって言われたんですけどで今朝ですね、まあ、あれでも体温計大丈夫かなと思って、まあ、結婚して以来ずっとうちにある体温計ですから、もうかれこれ二十何年あるわけで、で朝ご飯食べながら測ったんですよ。そしたら5度3分しかなかったんですよ。僕の平熱5度3分って決してないんですよね。まだ死んでないし、でどうもこの体温計はもう古いですし、うまく測れてないなと、だから6度9分だったけど実際は7度9分ぐらいあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ結果今日は元気なんで、まあ、感謝のことにですね、まあ、でそこでやっぱり気づいたことはね、その体温計、はまあ、大丈夫だと思って、体温計に信頼して熱を測ったんですけど、体温計そのものが狂ってたら何の役にも立たんわけでね。でその私たちがその、まあ、神様から離れてるっていうのはやっぱりそういうことだろうと思ったんですよね。その神様から離れてることは分からないんですよね。もともとが狂ってると、もともとが正しくないと、いくらその自分が、神様から離れているかもしれないという、まあいや大丈夫だと思ったとしても、実はそうじゃないと、実は大いにその間違っているということがあるんじゃないかなというようなことをですね、まあ最後はちょっとこじつけですけど思いました。はい、ということで無事にまだ今年も病院に行かずに頑張っております。はい、ここ何年も病院行っておりません。保険料だけ払ってるんですよね。さて今日は、シリーズ週末を生きる慰めとしての週末ということで、まあ、週末のフィナーレ、最後に起こる出来事について黙示録から学んでいきたいと思います。聖書の箇所はヨハネの黙示録21章の1節から4節であります。ここはしばしば告別式で、ね、読まれるところであります。まあ、必ずと言って読むところなんですけれども、実はここはこの まあ、この世の終わりの一番最後の最後に起こる出来事として描かれていることなんでありますけれども、お読みいたします。ヨハネの黙示録21章1節から4節です。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。彼らは自ら人と共に、神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。アーメン。順を追って説明していきたいと思います。まあ、ほとんど説明の必要ないところでもあるんですけども、まず、まあ、これはヨハネの黙示録というですね、聖書の一番最後にある書物でありまして、まあ、皆さんもお読みになったことはあると思いますけれども、黙示録っていう名前ですよね。まあ、フランシス・コッポラの地獄の黙示録なんて映画もあるんですけども、この黙示録っていう名前っていうのは、新約聖書が書かれた時代よりも少し前の時代、紀元前の3世紀ぐらいからこの中近東で盛んに書かれた文体なんです。で、特にこのパレスチナにおいて、非常にこうパレスチナはこのバビロン捕囚から帰ってきた後、こう長い間こう混乱の時代が続いたわけですね。まあ、ギリシャに支配され、ローマに蹂躙されみたいな。でそんな中でこの黙示録と言われる、まあ、文章がたくさん書かれたんです。でそこに描かれているのはこの、まあ、やがて神様がこの状況を打開してくださる、やがてこう私たちを救い出してくださる、あるいはメシアが送られてくる、まあ、そういうようなことを、まあ、一種のこう、まあ、物語っていうかね、まあ、ファンタジーとしてこう描いているわけです。いろんな変な生き物が出てきたり、不思議な情景が描かれたりするんですけども、これは大きな意味での、まあ、例え話っていうか比喩なんですね。実際にそういうことが起こるっていうことじゃなくて、そういうこういろんなファンタジーを描きながら、その中で神様がこういうことをされるかもしれない、ことをされるかもしれないというようなことを書いたわけです。でこのヨハネの黙示録っていうのは時代からするとその一番最後の頃にあるもので、しかもこれは聖書の中に入ってるんですね。他にもたくさん黙示録と呼ばれる文章があるんです。だけども聖書の中に入ってるのはこれだけなんですね。ということはやはりこのヨハネの黙示録は他のいわゆる黙示録とか黙示文学と呼ばれるものは、まあ言ってみれば人々が自分の希望をそこに描いたものだけれども、ヨハネの黙示録はやはりここに神様が何かしらの真理をここに含めて掲示されている文章であるということを、まあ教会が認めてきたものであるということですね。で、まあヨハネの黙示録はその、まあ、これまでもところどころ引用してきましたけれども、特にこの世の終わりのことについて描いているわけです。そしてこの21章というのはもう最後の最後ですね。この世の終わりの一番最後に起こることを描いているわけですけれども、それが今お読みしたものでありまして、まあ冒頭もうヨハネは私はまた新しい天と新しい地を見たとこう言ってるんですね。新しい天と新しい地を見たと、まあこれだから彼のまあ幻の中ってそういうもので見てるわけです。今見ているこの天と地、この世界ではない、見たこともない新しい世界を見たと言ってるわけですね。ここにはつまり神様がこの終末 を迎えて最後に全く新しいこの、まあ、万物というか新しい世界を創造されるっていうことが語られているんだと思うんです。この世界を創造されたということだけでも大変なことですけれども、でもこの世界に変わる新しい世界を神は創造されるんだっていうんですね。最初の天と最初の地は去っていったと。今私たちがこの暮らしている天と地世界は去っていくと。でもちろんこの世界は神様がご創造なさってこれは良いものとして作られたわけですけれども、人間が神に背いたことによってこれを破壊し混乱させ、今もさまざまな形でこの神の美しい世界を破壊しているわけですけれども、でこの世界はもう古いものとなって去っていくと、なくなるっていうんですね。ちょっと想像できない、そもそももうこの時点でこの世界がなくなるということも想像できない、さらには新しい世界が誕生するということも想像できないんですけれども、でもこれがこの最後の最後に起こるっていうんですね。でもはや海もないと書いてあるんですね。なんで海がないのか、まあもう新しい世界ですから今のこの地球にある海はもう必要ないということなんだろうと思いますし、当時の人たち海を恐れてたんですね。海に何があるかわからないし、海は非常に恐ろしい、深淵って、まあ、深みっていう言葉があるんですけども、まあ、まるでそこの、その地獄につながるようなそういう、こうイメージがあったということもあったでしょうか。まあ、海がない、まあ、でも逆に言えば今私たちはこの地球を環境を作っているのは海ですけどね、海があるから、雨も降るし、魚も取れるし、っていうことなんですけども、その海がもうなくなると、海もない新しい天と新しい地が、誕生するということですね。まあ、もうこの時点で想像の域を超えます。新しい天と新しい地と言われても、でそこに新しいエルサレムが誕生するって言ってですね、聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。聖なる都新しいエルサレムっていうんですけれども、エルサレムというのはまあ、ご存知のようにイスラエルのにある今もあるエルサレムですけれども、あそこに神様はこの、ユダヤ人はあそこに神殿を建ててですね、まさにエルサレムは神の都だったわけです。本来ならばエルサレムで人々は神様を礼拝してそこで神様がこのイスラエルの民を養ってまさに神の平和と繁栄の象徴となるべき町だったんですね。ところがイスラエルの人々は律法を破って主なる神を礼拝、唯一の神として礼拝せずにですね、異教の神々を通り込んで、そしてまさに神に背く象徴の町としてしまったわけです。やがては神の御子イエス・キリストがエルサレムで十字架にかけられて殺されてしまうという、そういう悲劇の町として町にしてしまったわけですね。でも本来ならばエルサレムはこの創造主なる神と神の民が共に住む神の都となるべき場所だったわけです。で新しい天新しい地になった時にその神と神の民が共に住むその町が新しくそこに生まれるって言ってるわけですね。本来はエルサレムはそうなるべきであった、でもそうはならなかった。でも新しい天と新しい地においては完全な形でのこの神の都、聖なる都、新しいエルサレムがそこに誕生すると、夫のために着飾った花嫁のようにって書いてあるんですね。でこの夫のために着飾った花嫁っていうのは、週末において花嫁っていうのは教会のことを意味します。イエス・キリストが命をかけて愛しあがなってくださった私たちのことですね。キリストによってあがなわれた全ての人のことをが教会であり、それが花嫁なわけですね。 夫のために着飾った花嫁のように、と書いてある。ですからこの聖なる都、新しいエルサレムと夫のために着飾った花嫁っていうのは、まあ、同じことを意味しているわけですね。同じことを意味しているわけです。キリストが全てを捨てて救い出していた教会、そのキリストによって救われた人々がまさにこの新しいエルサレムの住民として、新しい天と新しい地に、そこに神と共に住まうんだと。で最後にこう書いてあるんですね。神の元を離れ天から下ってくるのを見たと書いてあるんです。これであれどういうことかなってちょっとまたこう疑問に思うわけですね。神の元を離れということは、新しいエルサレムは神の元にあって、それがこの下ってくると、もうすでにこの天に新しいエルサレムはあるものだけれども、それがこの天から下ってくるということなんだろうかなということになるわけですけども、でこれはまあ、あくまでも想像ですけども、もうすでにイエス・キリストを信じて天に帰られた生徒たち、彼らはこの神様と共に今あるわけですね。だから神と共に暮らしているわけです、まあ、天国で暮らしているわけですね、最近亡くなった方も昔亡くなった方もみんなこの神様によって贖われた人たちは今天のエルサレムにいるわけですね。その人たちがこう新しい天と新しい地になった時に、そのエルサレムごとやってきて、そこで一緒に暮らすというようなイメージなのかなと思ったりもします。まあその辺皆さんも自由にイメージ膨らませてくださったらいいと思いますけど、まあ何だかそんな感じがしますね。すでに天に帰った生徒たちが新しいエルサレムとしてこう訪れてくるというか、でその新しいエルサレムとはどういうところかというと、見よ神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる、神は自ら人と共にいてって書いてあるんですね。神の幕屋が人の間にある。幕屋というのは、出エジプトの時に神様を礼拝する場所として、イスラエルの民に神様が作るように命じられた移動式の神殿ですね。そこで人々は生贄を捧げて、神様と罪を許していただいて交わったわけです。それは幕屋っていうのは神様と直接つながる場所、唯一の場所だったんですね。それが新しい天と新しい地においては人の間にあると。だから限られたところだけで神様を礼拝し神様と交わるんじゃなくて、ありとあらゆるところに神様と交わることのできる場所が、神を礼拝することのできる場所が存在すると。どこかに限定されることなく神を礼拝し神と交わることができるようになるという意味だと思います。そして次ですね、ここは本当にまあ、何度読んでも、こう希望を与えてくれるんですけども、神が人と共に住み、人は神の民となるですね。神が人と共に住み、人は神の民となる。もちろん今もイエス様は約束してくださいました。身を世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいると、皆さんもそれを信じておられると思います。しかし実際にイエス様が見えるわけでもないし、イエス様の声が聞こえるわけでもないし、イエス様の手が伸びてくるわけでもないですしね、あくまでも、まあ、信仰における臨在ですよね。でもこの新しい天と新しい地においては、まあ、今流に言うとね、バーチャルじゃなくてリアルに、リアルに神様が私たちと共にいてくださると。もう皆さん一人一人を抱きしめるようにして神様がいてくださるんですね。ああ神様どこ行っちゃったんですか、なかなか最近会ってませんねみたいな、私のお祈りは届かないんですかみたいなね、もうそんな嘆きを必要はもうありません。神様が私たちともう共にいてくださる。神様、僕を向いても神様がおられる。 ちょっと一人にしてください。いやそんなわけ、神様が共におられる。人は神の民となる。今ももちろん私たちは神の民なんですよ。でもあくまでも私たちが神の民であるということは、これはその信仰上のことであってね、現実のこととして新しい天と地、新しい地においては神の民となる。神が全てのことを支え導いてくださる神の民となる。そして神は自ら人と共にいると書いてあります。神は自ら、神ご自身の方から私たちと共にいてくださる。かつて一度人類は神様が私たちと共にいてくださろうとしたことを経験しているんです。2000年前に人となって神の御子は私たちの方に来てくださいました、ね、イエス様が来られた。もうあの一瞬の限られた時間の間、私たちは神が私たちと共にいてくださるということを経験した。でもまさにあれはやがて私はあなたたちともう永遠に一緒にいるよっていうことをですね、そのまあサンプルというか、そのことが間違いないということを教えるための小さな出来事だった、まあ小さいと怒られますけれども、出来事だったと思うんですね。弟子たち、あるいはイエス様と共に生活をした人たち、女性たち、イエス様と共に暮らすということの幸いを彼らは感じて、そしてイエス様のことを伝えていったわけですけれども、週末においてはもう神様はご自身が私たちと共にいてくださる、そう約束されているわけです。そしてもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、最初のものは過ぎ去ったからで、皆さんもう死はなくなるんですね。死はこの世界の象徴です。この世界というのは私たち人間が神様に背き、神様から離れてしまっている、そのことの証として私たちは死ぬんですね。だから死は大切なんです。死は私たちは神様から離れていますよということを人間に教えてくれている唯一の出来事なんです。でも最も悲しい出来事ですね。最も受け入れたくない出来事でも、全ての人は死ななければならない。この世界が続く限り私たちと死は、人間と死は不可分ですね。でも新しい天と新しい地においてはもう死はありません。もう死ぬことはない。死を恐れる必要はありません。死に怯える必要もなければ、死の悲しみを味わう必要もないんですね。もう全ての罪はそこで清算されているわけですから、もう死は私たちのとは無関係になるということですね。そしてもはや悲しみも嘆きも老苦もないと、人間を悲しめている全ての不幸はなくなりますから、もう悲しみはないんです。皆さんもう悲しむ必要はない、嘆きもない。まだ嘆きたいですか？もうちょっと悲しみ足りたいなみたいな人いないでしょうね。もう悲しみや嘆きがない、なくなればと、ね、いつものそう思い続けておられる方も多いと思うんですね。いつまで私のこの悲しみは続くんだろうか、この嘆きは続くんだろうか。終わるんです、なくなるんです。週末においてその悲しみはなくなると約束されてるんですね。嘆きもない、そして労苦もない。働く必要はないですから、労働する必要がありません。撒いたり刈り取ったり、ね、給料もらったり、その必要はないわけですから、新しい点と新しい地においては私たち労働の必要がないんですね。なんかそんなこと言ってると何もしなくて退屈かなっていう感じがしますけど、そんな心配は一切ありません。神様はちゃんと私たちに新しい仕事を与えてくださるはずです。でも少なくとも今私たちがこの地上で味わっているような理不尽な悲しみ、死をもって味わわなければならない辛さ、そういうものはもうないって約束されてますから、皆さん。もうそれがないだけでもいいですね。なんか死による悲しみがないというだけでも希望があると思いますね。 まあ後でも話しますけども、やっぱりこう神様はもちろん私たちが罪を犯したことによって私たちは死を人類人間自らが招いたんですけれども、でもやはり人間が死をもってこの悲しみを味わい続けているということを神はご存知なわけですね。だからやはりそれをどこかで終わらせるということを約束されているんだと思うんです。最初のものは過ぎ去ったとか言って、最初のものは過ぎ去った、今のこの世界の争いや病やさまざまな理不尽な出来事はもう全部終わるんだと。これどっかで終わらんといかんでしょう、このまま行ったら。誰も終わらせることはできませんよ。もう人間がああだこうだ言って国連だとか、ね、政治だとかいろんなこと言っても、まあ、絶対無理ですわ。もう不可能です。どんどんこう混乱してひどくなる一方ですね。神様が最後も終わらせる、この最初のものは過ぎ去るんだ、そう約束されている。そして最後にね、これは非常に慰めに満ちた約束だと思いますけれども、神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるって書いてあるんです。もう死もない、悲しみもない、嘆きも苦労もない、労苦もないで、もうそれでいいはずなんですよ。それで十分ですよ。でもこの一文がね、ここに加わってるっていうところに、私は終末は神の慰めの技なんだなと思うんです。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださると。これは神様は私たちの涙を知っておられるっていうことを語っているんじゃないですかね。私たちが涙を流している、人知れずか、あるいは人の前でか、嘆き悲しんでいる、その涙を神様は一つ一つご存知であり数えておられる。そしてそれを心痛めておられるんだと思うんです。皆さんが流しておられる涙を神様は、ああまああんたら自分と罪の結果だからね、こんな世界を作っちゃったんだから、まあ、泣いてもしょうがないよっては決して思われない。私たちの涙を神様は数えておられる。イエス様がこの地上におられたあの短い間でも、イエス・キリストはまさにこの嘆き悲しむ人たちのところに行かれたじゃないですか。ルカによる福音書7章、ヤモメの一人息子が、ね、亡くなったあのナインの町の葬儀に出われた時にイエス様は何とおっしゃったか。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われたんですね。もう泣かなくともよい、そう言ってこの息子を生き返らせた。もうそんな涙を見るのに耐えられない、もう思わずこの言葉が出たんだと思うんです。でこれが神様の私たちに対する思いだと思うんですね。我々は罪深いし愚かだし、やってることはむちゃくちゃです。でも神様はだからといって私たちをお責めになったり、あるいは放置したりしておられるわけではない。私たちの悲しみをつぶさにご存知であって、だからことごとく拭い取るって書いてあるんですよ。ことごとくって必要ないですよ、そもそも涙を拭うのにね。涙を拭ってくださるって言ってそれで済むはずなんだけど、わざとあえてことごとくって書いてあるんです。もう一粒残らず拭い取るということですよ。私たちが、皆さんがこれまで経験した、またあるいはこれからも経験するかもしれない悲しみを一つ一つ神様は数えておられて、これを拭い取って慰めてくださるっていう約束じゃないですかね。皆さん泣いてください。神様はその涙をご存知ですから、そしてその涙を拭い取ってくださる。いや神様はご存知です。無視しておられるわけでもないし、放っておかれるわけではない。いやむしろそう、私たちの涙を見て神様は深く痛んでおられると思いますよ。いや今日も泣いているな、今日も彼女は涙を流しているな、辛い思いをしているな、やがて私が慰めてあげるからねと、私がその涙を拭いてあげるからねと、その約束ですよね。きっとその涙を私が拭ってやるからね。そういう意味でこの終末っていうのは神様の、まあ、究極の慰めの時だろうと ということを私は感じるわけですね。皆さん希望がありますよ。神様は皆さんのことをよく知っておられます。いや誰よりも分かってる、誰よりも深く同情し心痛めておられる。だから一方で神様はもう早くこの世の中を終わらせて、ね、この悲しみばっかり毎日繰り返されるような、もう戦争と殺戮とこう無意味な奪い合いが続くこの世界を終わらせて、みんなの涙を拭ってやりたいと思っておられると思うんですね。でもその前にこの福音が全ての人に伝わるように、もうそのジレンマにあるんじゃないでしょうかね。でも私たちはこの救いに預かって、そして新しいエルサレムの住民にされる、そして神様が共におられてその涙を拭い取ってくださるということを思い描いてね、期待して、また先に天に帰った生徒たちとの出会いをまた楽しみにして、この日々のねいろんな悲しみをも乗り越えていくことができるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、この世界は過ぎ去っていく、この人間の生み出した愚かで悲しい世界は終わる、いやあなたがこれを終えてくださる、そしてもはや死もない、悲しみも嘆きもない、新しい世界をあなたは作ってくださって、そして私たちと親しく交わり語らい、また私たちの涙を拭い取ってくださる、その約束のように心から感謝をいたします。私たちには希望があります。終わりのない苦しみのように見え、またいつまでこの悲しみが続くのでしょうかと嘆くこともありますけれども、神様あなたはそれをご存知であり、そしてもちろん必要な時に助けを与え逃れの道をも備えてくださいますけれども、でも最後の最後に私たちの味わった悲しみをあなたがご存知であったということを知る、そのことを覚えて感謝をいたします。どうぞ主ご自身がお一人お一人を慰めてくださるように、またこの約束を持って希望としてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。